もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、すいません、よろしくお願いいたします。はい、
今日はどういったご相談ですか？
ちょっと今29歳で、
はい、
で母親と2人暮らしなんですけど、
はい、
ちょっとまあ共依存じゃないですけど、その影響でまあ私の一人暮らしの話がなかなか進まなくって、
はい、
その場合にまあ第三者交えて相談するのってありかなっていうのと、
はい、
ちょっと母親と話がうまく進まないので、どうやって話進めていけばいいのかなっていうので相談させていただきたいんですけど、
はい、まずあなたは、
はい、
母一人子一人なわけ？
そうです。もう父親とは私が小学生の頃離婚してて、
はい、
もう10年以上二人で暮らしてますね。
ああ、なるほど。まずあなたは29歳、お母様おいくつ？はい、
50代前半。
50代。
はい。
で、お二人でお暮らしで、お仕事とかはどうなってるの？
はい、母親の方はもうずっと若い時から働いてる飲食業、ウェイトレスというか派遣なんですけど、
はい、
そこで働いてて、私が今お昼間美容業をしてまして。
美容業、はい。
で、あと、夜の方にたまにホステスとして仕事してたりっていう感じです。
そうすると家計はどっちが支えてるの？
家賃とかは母親なんですけど、ただちょっとその辺も話進める上で不透明な部分があって、
ええ、
で私がまあ毎月一定の額のお金は入れてるんですけど、うん、その分はまあ私の携帯代とかあと保険料含めても渡してまして。
ちなみにそのお母様が家計費ほとんどじゃ見てらっしゃるわけよね、家の問題も含めて。
そうですね、今のところそんな感じなんですけど、うん、
でそれでそれが大体どれぐらい？
15万とかそのぐらいかなとは思ってます。もしかしたら何かしらの補助とか使ってるかもしれないんですけど、うん、
であなた自身が携帯だとか、はい、自分が使うものと食費ぐらいかな。そうすると、
そうですね、ただ渡してるお金でもそれ以上には渡してるので。
じゃあ渡してるお金はいくらぐらいなの？
一応月7万は最低ラインで渡してますね。
7万円。はい。で、あなた自身は別れて生活したいわけでしょ？
はい。
そうなると、あなた自身はその美容業と、
はい。
夜のお仕事でしたっけ？
はい、そうです。
それで十分、あなた個人は生活していけるわけね。
そうです。ただ母親の方がもう学歴的にも職種的にももう収入アップが大幅にはない状態で、年齢的にも、
うんうんうん。
っていうのと、あと今住んでるマンションがまあ賃貸なんですけど、
はい、
父親と母親と3人で暮らしてる頃の物件のままになってまして、
はい、
ちょっと2人にしては広いっていうのと、少しまあ家賃が高い状態になってまして、
はい、
なので、出るなら同時に出ないと母親の負担が結構ひどいことになるんですよ、家賃とかも含めて。
うん、
ただそれを以前2人でちゃんとお金貯めて、私はこの時期には出るからお金貯めといてねみたいなことは、まあ、お互い成立はしてたんですけど、
はい、
ただそれがいくら貯まっている状態なのかが全然なくって、報告とかも話も、
うん、
私が聞いてもちょっと濁してきたりとか、
うん、
ちょっとなんかふてくされるじゃないですけど、話がそこで思うように進まないことが多くって。
要するにじゃあお母様の方はあなたが自立してしまったらば、
はい、
生活できないかもっていうこと？
は
い、
ただまあ母親の収入もなんとなくは把握はしてるんですが、ただそれやったらまあ生活できないことはないんですよね。うん、
あ、そこは読めてるわけね。
多分趣味に対する出費をあんまり抑えたくないんじゃないかなって思ってて。
ご趣味は何？
一応好きなアーティストがいるんですけど、そのライブ行くのが趣味で、母親が。
ああ、なるほど。
多分そこを削るのが嫌なんじゃないかなと考えてて。
で、あなたが独立したいっていうのかな、はい、っていう理由は何なの？
いい歳なんでいい加減一人暮らし経験しときたいっていうのと、
はい、
あとちょっと夜のお仕事の方の場所が今住んでる家から離れてまして、
はい、
で終電とかもまあ結構早い時間行っちゃうんで、その分稼ぎたくても、まあ、例えば同じような 見た目の子とか成績の子と遠くに住んでる私って比べると私の方が早く返されちゃって収入が減るんですよね、その分。
ああ、夜のね。
そうです、そうです。で、帰った後にお客さんが今からお店行こうと思ってるんだけどっていう連絡で、それで逃したこととかもやっぱりあったので、もういろいろひっくるめてもやっぱり一人暮らしした方が楽だしっていうのもありまして。
なるほどね。
それで話で、まあ、分かったお母さんもお金ちゃんと貯めていくからっていうのと、ここ1、2年ぐらい父親からの援助があるんですよ、離婚した父親から。
はい。その援助はどっちにあるの？
はい、最初は母親だったんですけど、
はい、
ここ1、2年前から私と母親でその分半々ずつで送られてくるようになりまして、
はい、
この額も大体多分予想では5万ずつぐらいなんですよ、2人で。
なるほど。
その分の額で考えたら、もう引っ越し初期費用ぐらい溜まっててもおかしくはないんですよ。
うん。
で、話うまくいったかなって思ってた矢先に、6ヶ月ぐらい前に、
はい。
母方の祖父が自宅で亡くなってたんですよ。
あらららら、はい。
ただまあ、その、事故物件みたいな、ああいうもう悲惨な状態とかではなく、
うん。
で、ただその発見された状態も少し遺体も状態が悪くなっちゃってて、そういう亡くなり方をした影響もあって、亡くなった後に、まあ、一人暮らしの話出したら、もし一人で死んだ時、誰が見つけてくれるのみたいなことをボソッと言われちゃって。
なるほど、なるほど。
で、まあ、そこからも話無理に進めるわけにもいかなくって、もうそれっきり話はできてなくって、
はい。
ちょっと知り合いに頼むのはあれなんで、便利屋とか雇って第三者立ち会いのもと、外で話すのってどうかなっていうのを、お聞きしたくって、でそれがちょっとやめとけっていう感じでしたら、なんかいい話の進め方をちょっとご教授いただきたくって。
なるほどね。今日はですね、安田女子大学非常勤講師で、
はい、
家族相談師の玉木千春さんがいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。
玉木千春です。
はい、すいません、今日お願いします。
いろいろお話を伺っていたんですが、共依存という言葉が結構出てきたんですが、ね、よく依存っていうのは執着だっていうね、表現もありますが、執着ってじゃあなんだろうなって言ったら、喪失、お互い何かを失うのが怖いとか、6ヶ月くらい前に母方のね、お母さんが亡くなられてっていうのも、もちろんお母さんも、不安なんだろうなと思うんですが、ご相談者さんご自身は全然何の心配もないですか？
そうですね、やっぱり収入の面からその医療が受けられなかったりとかした時に、私が出て行ったからかなとか、見殺しにするじゃないですけど、
うんうんうん、
後味悪いようなこの状態で勝手に出て行ったらっていう形なんで、まあお互い円満じゃないですけど、ちゃんとじゃあ出るからねっていうのと、で、私も正直、実際一人暮らししてみて、お金のやりくりとか、仕送りもどんぐらい送れるかなっていうのは、まだちょっと自信がないんで、
はい、
できることなら母親にはもう私のお金、あんまり当てにせずに、生きていってほしいなっていうのはあって、
うん。結構お金の話も出てきましたが、
はい。
何かこう、不信感みたいなのがあるかなって感じてたんですけど、そういうのはないですか？
その父親の振り込みの話なんですけど、
うん、
もうとっくに初期費用とか引っ越し代ぐらいは溜まってるよねっていう状態なんですよ。私が思ってる額が毎月振り込まれてたら、
はい、
ただそれの兆しもなく、なあなあにしようとしてないっていうのが私の中にはあって、
うん、
もうこのまま二人で暮らしたらいいやっていう状態じゃないかなっていうのがあって。
でもそれは相談者さんは嫌なんですよね。
そうですね。もういい加減話私進めたいんですよ。ただ、
うんうんうん、
無視とかまでいかないんですよ。ああ、もうこれ話無理だなっていう状態、機嫌悪くなって、
うん、
ろくに返事もしなくなったりとか、
うんうんうんうん、
でそれはもうメールとかでも変わらずでごまかしたりとかっていうのがあって、じゃあもう母親もさすがに人目があったらそんな露骨に機嫌悪くなったりもしないだろうし、第三者の人にしっかり進行までは頼まなくても、前よりか話進展するんじゃないかなっていう考えで、
うんうんうん、
まあその第三者席入れるのもありかなっていうのは思ってて。
揉めてもいいんですよね、今お話を伺うと。
そうです、だからお金の内訳も知りたいし、怒鳴り合いじゃないですけど喧嘩みたいな状態でもちゃんとどういう状態になってるのかを知りたい。
だとするとですね、
はい、
家族心理学的に見てもやっぱりね、ちゃんと向き合う時って喪失、執着しているものを失うのってお互い怖いですし、はい、さらには今言ったように相談者さんは少し不信感があるのかなっていうのを感じるんですね。じゃあそういう時は第三者を入れようが入れまいが、話し合いは少し修羅場になるかなとは思うんですよね。でもそういった変化が今までなかったと思うので、
はい、
入れるっていうのが大事なんですよね。なので、まあ、第三者を入れるか入れないかっていうのは、はい、ご自身で選択されていいのかなとは思うんですが、はい、どちらにしても話し合いは揉めるでしょうねと、はい、でもそのことによって多分スッキリするものも出てくると思うんですよね。今もしかしてすごいお母さんがファンのアーティストさんに自分の大切なお金使ってるんちゃうのっていう、なんか不信感とかもしかしたらあるのかなと思うので、そこから出てきてる独立という最もらしい理由というと失礼かもしれませんが仮面なのかなって私は感じるので、
はい、
一旦ねきちんと話し合うのがいいなと思うんです。でそれは第三者さんを入れてもいいし、今自分が気になっていることをきちんと教えてもらって、はい、まさに依存というか執着していることから何か変化を起こすっていう、今まさにそのタイミングが来ていると思うので、まずは一人暮らしをもう始めてみて、その後、はい、すごく遠いところに行くというわけではないんですよね。
そうです、もう電車で片道も1時間もかかんないんで、
うん、
何かあった時にはまっすぐ行けるようには考えてますね。
もう大丈夫であれば修羅場を一回作るっていうのは、はい、大きな変化のね一つでもあるので、ご自身が不審に思っていることも伝えていいと思うし、逆にお母さんからね、はい、耳の痛いことを言われるかもしれないけれども、はい、それも冷静になって受け入れて話し合いをするのがいいかなと思います。
例えば事後報告じゃないけども、あの何ヶ月後には済むからっていうのはやらない方がいいですかね。もう逆にそこまでしないと無理なのかなって、話し合いとかやっても
必ず納得してくれるということはほとんどないですね。依存して執着するって結局相手の行動も自分の思い通りにしたいっていうのがあるんですけど、お母さんの思い通りに動けます？
思い通りではないですね。
動きたくないですよね。お母さんも多分思い通りには動いてくれないので、そこはこうやったら絶対うまくいくよっていうのはやはりないんですよね。で、まあ、あなたを見捨てるわけじゃないっていうことはきちんと伝えた上で行動に出るというのはまた一つのそのタイミング、大きな変化になると思うので、はいはい、完全にねもう音信不通になるっていうわけではないじゃないですか、先ほどから。
私もそれは避けたくて、絶縁とかは。
何かを失うときってやっぱり傷つくので、きちんとねケアをして海外に行くわけではないんだったら週1回は様子を見に行くということもできるじゃないですか、
はい、
そういった努力は必要かもしれませんけど、はい、全部整ってから独立引っ越しをするっていうのは難しいってご自身も感じてると思うし、そんなにうまくはいかないときもあると思うんですよね、
はい、
なので修羅場を作ってみるのも一つの変化になりますので、やってみていただけたら。
葉っぱかけるんはありですよね。
葉っぱかける方がお母さんには向いているなと思ったら、してみるのも良いかなと思います。
う
ん、
ありがとうございます、
はい。お分かりいただけましたか？
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあそういうことで。
すいません、ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、失礼します。